先週は 3.11 の時が日本全国で、あるいは世界で持たれました。この教会でもあの日何が起こったのだったか、その後それぞれどんな経験をしたのか、そして今なぜにここに教会があり、私たちのこれからはどのような世界であるのか、それぞれが思い巡らしました。天のお父様、4年は経ちましたが、今も多くの方が痛みがうずき、うずくまり、立ち上がることの困難を覚えています。どうか人間の力を超えた神様が一人一人を巡ってくださって、声をかけてくださって、触れてくださって、新たな力、未来の希望をお示しくださるようにお願いします。今日ここに集われた方々の祈りをあなたが耳を傾け引き上げてください。また手術をされた片倉さんのお父様、またその他川口さんのご主人などに神様が望んでくださって、体調の悪い方々をどうか癒し、強め、そして祝福してくださるようにお願いします。これから聖書の言葉を開きますので、よくわかるように導いてください。また新垣勉さんがおいでくださいますが、素晴らしいコンサートとなりますように、また天候もお守りくださるようにお願いします。これからのひとときをお委ねして、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は2回目の箇所です。テモテというのは牧師さんの名前、私はアキラと言いますけども、テモテという牧師さんにパウロという新約聖書で1、2を争う有名な人、私はペテロかパウロじゃないかなと思うんですが、新約聖書の多くの手紙、大半を書いた人、13の手紙を少なくとも書いているんですね。そのパウロ先生が最後に書いた手紙を学び始めて、今日が2回目です。皆さん、この人の最後の手紙かなと思ったら何回も読み返すんです。だから私もあんまり流さないで、最後の残っている手紙ですから、あれほどの活躍をした普通ではないパウロ先生、どんな気持ちを込めて絶筆の書をこの地上に残したかな。というわけで今日は短く3節だけにしました。本当に短いんです。ですから3節をご一緒にお読みしましょう。はい。私は夜昼あなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。皆さん、最後最後と言いますが、私たちは家にいる人、アパートにいる人、共同生活している人、仮設にいる人、いろいろだと思います。この時2000年近く前、パウロ先生はいわきではなくてイタリアの中心、ローマ帝国と言いましたから、ローマのアパートや洞窟ではなくて投獄されていたんです。投獄といっても2種類あるんです。軟禁状態と日本で言うよね、投獄といっても自由だよって、結構友達とも会えるよ、面会もできるよ、時々出ることもできるよ、というのではなくて、これも絶筆の書ですから、もう自由が利かないんです。パウロ先生ったら伝道してお話しして、この人に聖書を教えてあげたら、それができないんです。皆さん、私たちは別に迫害の時代ではなくても、体がだんだん動かなくなった、以前は車を運転してある人をコンサートに誘えた、あれもこれもできないな、人生は春夏秋冬いろいろあります。パウロ先生もこれは夏ではないです、やっぱり冬と言ったらいいでしょうか、自由がないんですから。けれどもできますよって、この一節の中に、いや私はパウロ先生みたいできない、あの人みたいできない、何も仮もできない、そんな能力ないってみんな思いますけど、今日は2つできますよって。できます、これ誰でもできます、それならできます。今日タイトルをつけました、お祈りして感謝しなさいって言うんです。お祈り、お祈りは別に皆さん山の上に行かないとお祈りできないわけじゃなく、 よほど20年修行した人でなければお祈りなんかしちゃいけないなんて聖書はそんなこと言ってないし、まあ、日本ではよく目を閉じて祈りますが、別に目を開いて祈ったっていいんです。ただいろんなこと気になるから目を閉じて集中して祈るだけの話で、どういうふうにかしこまって正座じゃないとって、別に正座しなさいも何もない。だから誰でもできるんです。あ、お祈りならできますかって、できます。もう一つ感謝、いや私は感謝はできないって、仕事ならできるけど感謝はできないって、文句ならつけるけど感謝ほど難しいことはないって、それはそうかも分かりませんが、しかし皆さん最後はまろやかになって、私たちはぶつくさ言っていた人も最後は天の御国に行く備えはお祈りしくと耕されるんです。心がやたら気になるいろんなあのことこのこと自分はついてないって、そういう視点が変わるんです。お祈りしていくと感謝がふつふつと湧き上がってくるんです。いいですよ、感謝する人のそばにいたいです。あんまりやたら文句つける人のそばに近寄りたくない。よらば切るっていう感じですから。いや傷つきますよ、一緒に生きるのが大変ですよ。一つ屋根はなかなかこれは難儀です。だから神様はお祈りすれば感謝が生まれてくるから、これが人の道です。これが人生の始めと終わりがあるならば、礼をもって始まり礼をもって終わるとするならば、最後に感謝をもって終わったらいいでしょう。ですからパウロ先生は投獄されていて自由が利かない、かつては大陸を股にかけて伝道したんです彼は。けれどそんなこともあんなこともできないけど、二つはできるんです。今お読みしました。じゃあパウロ先生、新約聖書の巨頭のような、巨匠のような、この総統のような、ペテロとパウロのような、このパウロ先生の絶筆の書の三節は何でしたかというと、私は夜昼、日本人なら昼夜というケースが多いかもしれませんが、夜となく昼となくと言いましょうか、お祈りの中でテモテさん、若い牧師さん、まあ、若いって言ってもそんな20代とかそんなんじゃなかったわけですけれども、しかしパウロから見たら若輩者ですよ、まあ、仕事は何だって大変です、ただでは生きれません。だからあなたのところに助けることはできないし、訓導することもできない、監視されてるし、自由が利かないし、けどお祈りはできますと、夜昼絶えず思い起こしながらお祈りしていますという一節を残したんです。皆さん、この時のパウロ先生の状況をちょっと一丸を出していただいて、こんな状況だったんですね。同じ絶筆の書の4章に来ると自分のことこんなふうに書いていた。いや緊張してました、だらーっとして野球見てるような、そういう心境じゃないんです。明日は命がないかなって、そんな心境だった。ご一緒に4章6節読みましょう、はい、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。すでに来ましたってまだ生きてるんですが、もう1時間後には命がないかもって、そういう意味なんです。注ぎの捧げ物って何ですか。昔はこれ乾祭とよく言ったんですが、あまり難しい漢字で最近言いませんが、よくオレンジジュースアメリカに行くと絞ったりするんですよ。日本ではちょっと高いかもわからないですよ。あのヨーロッパになんか行くとギューッと絞り器があって、自分でやってねって、大体半分でコップの3分の2ぐらいになるんです。もう完璧 100% ですから、そういうふうに自分の血を最後の一滴までギューッとオレンジ絞ったって、血の一滴まで地上の生涯を終えて捧げる時が来ましたね。だから皆さん本当に緊張している時だったんです。じゃあ2丸も出していただきましょうか。ああごめんなさいね、パウロ先生は、そしてパウロ先生だけが祈るんじゃなくて、あなた方も祈るんですよ。だから私はこう仕事と言いたいんです。仕事って悪い意味の仕事じゃないですよ。仕事しなくちゃいけない、あれもしなくちゃいけない、台所しなくちゃいけないっていうんじゃなくて、私でもできる仕事があるのって、神様何ですかって、あなたはお祈りしてますかって、今朝しました、何のことを、自分のこととあの人のことって、あ、それはあなたは仕事したんですよって、神様の前でよく仕事をしましたね、こんな細々とした祈り、私めみたいなもののお祈り、いいえ、それは立派な仕事ですって、何やるかにやるって、どれほどのことは やらない、あの人よりも多くやった、少なくやったって、それはあんまり神様大したことないんです。神様の方がはるかにできます。私たちがいなかったら神様倒れるはずもなく、それよりもあなたは神様に頼って祈りましたかって、それはあなた生きた意味があった、立派な仕事だって。これをあのテモテの手紙って、テモテという牧師さんは、私は福島第一という教会の牧師です、福岡の牧師ではありません。 テモテさんはエペソって今のトルコです。さっき言ったパウロ先生が書いたのはヨーロッパのイタリアのローマから書いた、隣の大陸のトルコのエペソ、結構大きな教会だった。そこの人々にこう勧めたんです。お祈りしましょうね、ご一緒に18節エペソの教会への手紙を6章18読みましょう。はい、全ての祈りと願いを用いて、どんな時も御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また皆さんお祈りしてくださいねって。パウロ先生は最後まで祈りましたが、そのテモテ先生の教会の人に全ての祈りを用いて、どんな時もお祈りしてほしいと、絶えず目を覚まして、いや時々しんどい時もあるけど、忍耐の限りを尽くし働けっていうんじゃないです、お祈りしなさい。だから私はお祈りは立派な仕事をしたと、午前中祈ったならばあなた午前中立派な仕事をしたと神様がおっしゃるんじゃないかなって思います。これをどう解釈するかですが、ある人は車を運転できなくなった、年齢になって、まあ、私も父が元気だった頃車の運転やめてってみんなでやめてもらったんですが、羽がもがれたようだったって、多分自分もそうなったらそう思うかなとちらっとは思ったんです。皆さん、パウロ先生は車がある時代ではなかったけど、さっき言いました島に伝道に行ったんです、キプロス島というところに。その後トルコの大陸、トルコは本当に広いです。昔1000キロ団長になって旅をしたこと、バスでも遠いです皆さん。トルコを横断してですよ、1000キロ、さらには海峡を渡ってヨーロッパに行ったんですよ。皆さん、ヨーロッパに伝道し、トルコを伝道し、島に伝道し、迫害にあっても剣は持ちませんでしたが、ものともしないで駆け抜けてきたパウロ先生でしたけれど、皆さん、あんなこともできない、今はこんなこともできない、運転もできない、かつてのように伝道もできない、あっちに旅行もできないってがっかりする必要はないんです。パウロ先生はお祈りができたんです。いや、これを別に解釈するとこうなります。パウロ先生、新たな人生の季節に入りましたね。あんまり自由で健康であれもできるこれもできるというと、お祈りのスペースがだんだんだんだん狭まるでしょうって。午前中はこれでいっぱい、午後はこれでいっぱい、夜はこれでいっぱいって、時間が空いたらでお祈りでもするかって、そうじゃなくて、それは資格逆転したんですよって。あなたは今からお祈りに専心できるんだから、お祈りしかできなくなってだんだん狭まってきたことは幸せでしたねって、よかったですね。皆さん、発想の転換ですよ。だから私は皆さんが教会というのをお祈りするところですから、もちろん歌もあります、食事もあります、子どものクラスもあります。しかし教会は公民館じゃないから、会社じゃないから、教会は基本的にお祈りだから。で、私も正志先生も多分嬉しいのは、先週ここでお祈りしたこれが聞かれましたっていう報告は何よりもしかしたら嬉しいんです。先生と一緒にお祈りしてもらったことが、そしたら木曜日にこうなりましたって、がぜん嬉しいんです。皆さん、努力してこうなりました、知恵を出したらこうなりました、それは普通の世界です。いや、先週5日前お祈りしたことは、こうやって花が咲きました、こうやって芽が出ました、そしたらみんな天を見上げて、ああ神様だなって、神様がそうしてくださって、私たちも言いたいんです。奉仕に行くときどなたかからお祈りしてますねってメールをいただいて、お会いしたときに、いや守られましたと、本当守られたんです。皆さん、時々不安な時があるんです。え、電車間に合わないって、うわ行ってみたら違う集会で全然違う準備してた、どうしようって、しかし守られるんです。必ず守られるんです。なんでって、自分が知恵が効いたから、いやそうじゃないんです、あの人の祈りが神様聞き届けてくださったな、だからお祈りありがとうございます、お祈り聞かれましたっていう報告するのもまた嬉しいんです。皆さん、この教会はお祈りによって成り立っている。証拠今見せることできませんが、昨日証拠発見しました。まあ、とある事情で2011年のある人とのアメリカとのメールをこのいろいろめくり返していたんです。ある添付ファイルが必要で、そしたら、え、こんな文章やり取りしてたのって、なんだかちょっとドキドキ感が私にもまたもう一回回復してきたんですね。まあ、アメリカの団体が私たちのことをすごくお祈りして、すごく心配して、で、大丈夫なんですかってメールのやり取りなんです。で、私は大丈夫じゃないって、今度土地を買うことに決めましたけど見通しはないって書いてるんです。私が先立つものもないけど買うこと決めたって書いてるんです。そしたら、それは大変だと。そしたら他に図面とか土地の図面も、 それから平米数もどれぐらいの予算かもすぐ送ってくださいって、まあ、すぐ送ってそこが支援するってしてくださったかどうかはそこまで確かめませんでしたが、そんなやり取りしてたんだって。お金なんかなかったんです。見通しもなかったんです。だから見通しはないって書いたんです。先立つものもないって書いたんですけど、やるしかないからこれ契約しようと思ってますと、あとは何月何日の支払いまで、まあ、どうなるかですみたいな、そんなやり取りでした。で、今ここに街道があります。皆さん、ここに土地もあります。いやー、どれほど多くの海外の人のお祈りに支えられて私たちこうやって恵まれて賛美歌歌ってるんでしょうか。ここでお祈りしてるんでしょうか。皆さん、これはお祈りですよ。お祈りによって、どれほど多くの人のお祈りの手によって私たちはここまで来たのかなって。だから先ほどの1節に、2、3節にもう一度戻っていただくと、テモテ先生の働きもパウロ先生のこの祈りに包まれてのことだった。皆さん、前回覚えてますか。テモテ先生はちょっと線が細いかったかも。だって胃を悪くして、ある人はストレスで頭痛になる、ある人は不眠になるんです。ある人はゲーゲー吐く人もいるんです。腸が悪い人もいるんです。テモテ先生は胃に来たんですね。けど守られていたんです。結構がっちり教会で、若手の牧師さんが行くのはそれだけでプレッシャーがあったでしょ。けど守られた。頑張ったからですか。胃の痛みをこらえたからですか。いいえ、パウロ先生が投獄されながら牢屋の中から渾身の血を絞るような、昼夜構わず、夜昼絶えず、あなたのことを祈りの中に覚えてますよ。だって海峡を越えて、ここはヨーロッパでしょ。テモテ先生はトルコにいるんでしょ。いや、関係ない。祈りは時空を超えますって。皆さん、本当に時空を超えますか。私、超えると思います。この教会にいっぱい時計があるんです。時々面白いですよ。いろんな人がここ来ると、で2階に案内すると、あ、これ時計止まってますって言うんです。2時46分で止まってるんですね。いや、これはわざわざ大熊にある教会の時計だそうで、私持ってきたわけじゃないんですが、この時間にガチャンと落ちたから止まっちゃって、いや、これは記念だと思ってここに2時46分だから、別に壊れたわけじゃなくて、これ止まっちゃった時計を飾ってるんです。他の時計の安いものは2、3分ずつ時計で来るんです。で、私どうするかというと、今も電波時計ってあるんです。皆さん、電波時計は調べてないけど狂いがないんじゃないかと私は信じてるんですが、それに合わせるんです。ところが電波時計をある部屋に持っていくと、ここは電波が弱いか、ちょっと別のところで調整してみて出るのもあるんです。皆さん、ここに電波飛んでるってつかめないし、見えないし、色ついてないし、けれども飛んでるんです。皆さん、ああ、神様の電波時計じゃないけど、神様の祈りが交錯してるんです。神様の御前で、その神様の電波時計が神の時の風雲急を告げるようにですよ。だって皆さん、ここはいわきでしょ。このいわきというのは、私たちはいわきから北6、70キロに住んでいた人が多かったんですが、なんでここに来たんですかって、あれでこれでとも言えますが、結論だけ言えば、だから最初の宣教師がいわきねと指さしていたからだと言いたいです。その電波時計の電波のように、あ、耕したんだって。皆さん、祈りが心の土壌を耕し、祈りが道の先を耕し、そしてそこに芽が出るんですよ。花が咲くんですよ。電波が通ってたら、電波時計持ってきたら時間がピタッと合うんです。狂わずに時を告げるんです。そして神様に捧げられる祈りが、このいわきに私は染みてると思います。大地に染みてると思います。南国の太陽の日差しがみかんを甘く作るとしたら、森林浴のきれいな空気がこの野菜を育んだとするなら、あっちこちから飛んでくるお祈りが私たちの人生を耕すんです。そして新たな未来を育むんです。間違いない。テモテはパウロ先生の絶筆の書に書かれたように、渾身の祈りの中で包まれて守られていました。あんなに遠いのに、大陸が違うのに、牢屋に閉じ込められているのに、いいえ、祈りを閉じ込めることはできないんです。この教会もあたふたして、場所をなくし、家をなくし、教会をなくし、亡くなった人もいて、わっさわっさしてどうなるんだって時に、世界中から祈りの手が上がり、お金どうするんだって、見通しあるのかって、いや、何もない、そんなの何もない、次の支払いなんかできるかどうか分かんないけど進むしかないって、じゃあ祈るって、図面送ってくれって、何かできることしたいって、どれほど多くの祈りの手があったでしょうか。さっき大阪でゴスペル歌手の方のお写真、ご一緒に写った、ね、その時にまだここには来てないんですけど、ずっとお祈りしていましたって。 そして流浪の教会だかを読んで、そしてその後ずっとお祈りしてました。その後の本をどうぞお読みくださいって差し上げてきたんです。あの方は神戸の震災で実の弟さんをアパートで亡くされた方です。普通じゃない痛みと悲しみとお祈りを私たちの教会にもお捧げくださっています。私は少なくても多分正瀬先生も同じじゃないかと思うんですけども、まあ例えばじゃあパウロ先生のお祈りの中でテモテ先生の人生がありました。じゃあこの教会の牧師さんはって、まあ、今同居してますが、少なくとも私の母がお祈りしてくれてました。また近くにいてお祈りしてくれています。また私が何かあるとカナイに電話して大変なことになったからお祈りしてって奉仕先から お願いするんですが、カナイの祈りもあります。またもうすでにとっくに亡くなった教会員のかつての方々で、ある方は亡くなる時に目に涙をためて、私はこの人言葉は今喋れないけど、亡くなる5時間半前でした、寝たきりでした、何もできないでしょ、声も発せないでしょ、いいえ、私はその涙の奥にその人の祈りを見ました。先生のために祈ってますって言っているようでした。聞こえません。もし亡くなっても私は先生のために天井からこの教会の歩みを見てずっとお祈りを打念しますって言っているかのようでした。そして皆さんのお祈りがあります。きっと福牧師のご両親のお祈りや母教会の人のお祈りや、またいろんな人のお祈りに支えられてるってみんな思ってるんじゃないかと思います。そしてこの教会の皆さんのお祈りにお互い支え合っているんです。今度は違いますよ。今まではアメリカの教会からもたくさんのお祈りがありました。震災によって関係ができたアメリカの教会のバックにある大きな教会たちの、そこに集っている兄弟姉妹の、多分死ぬまでお会いすることのない人の祈りも多分飛んできていると思いますけれど、今度は初めてドイツ人の宣教師とスクラムを組みます。私たちはアメリカ系でしたから、これ震災が生んだ絆ですよ。今度来られる宣教師は今までお会いしたドイツ人の宣教師と違って、まあ、ドイツ人のメルケル首相は牧師さんの娘さんです。あの方は国教会です。今までお会いしたドイツ人の宣教師は国教会の人ではない。ドイツはルーテル教会、宗教改革のマルティン・ルーターからドイツ人、ルーテル教会ですよ。大きいですよ。オルガニストもみんな公務員なんじゃないですか。バックの大きい教会が今度この小さなバプテスト教会のためにドイツからどれほどの祈りを今度運んで私たちのために捧げてくださることでしょうか。私中身詳しく見てませんが、昨日この教会で持たれた子ども集会のためにもそのモニカ宣教師がお祈りしてますみたいな表題だったと思います。いちいちもうすでにお祈りがこの教会に飛んできています。いちいちドイツに報告して、ドイツの国の国教会のいろんなところに情報を流して、この教会のために国を挙げてちょっと大げさですが、しかしありがたいお祈りが捧げられていくと思います。ですから皆さん確認すると、私にこの上できることがありますかって、ありますと。お祈りって、お祈りしかできないってしかって言わないでって。お祈りこそパウロ先生はもう伝道もできないって言わないでって、集中して昼も夜も祈りができるでしょう。それ大切な仕事、私たちはみんな祈りに包まれています。そして私たちも他の人のために祈るんです。これが教会です。これが教会に来る人の特徴です。じゃあ皆さん、お祈りをしたらどうなりますか。感謝が生まれるんです。お祈りしてぶつくさぶつくさってならないんですよ。ガラガラポーンって言ったら不敬な言い方ですが、お祈りをしたら出口は、最初はざわざわそわそわイライラカリカリしても、お祈りをすると不思議な平安が来て、そしてありがたいなって、ありがたいなっては薄っぺらいものの見方じゃなくて、目線が視点が変わるんです。今までああいう見方しかできなかった。僕はお祈りしていくと、あ、こうかもって、ああかもって、こういう道もあるかもって、いろんな発見が、あ、そういえばって、お祈りの中から来るんですよ。パウロ先生もそうでした。もう一回三節、牢獄の中からの今の戻していただいて、はい、この一章三節読みましょう。はい、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず以来清い良心を持って仕えている神に感謝している。感謝は自由ですよ。投獄されたら感謝も出ないって、そんなことはないんです。フランクルという、エミール・フランクルのお話を以前しました。アウシュビッツで 投獄されて、だけど不思議な人を見るんです。この精神科医のフランクルも奥さんも子供もみんな殺されてるんです。一人だけ生き残った、なんて不幸でしょう。けどこのナチスドイツの収容所の中である人の不思議な祈りを見るんです。祈りは誰も妨げられないんです。ドイツ人にどんなめちゃくちゃなことされても、私は相手を憎まないという自由は誰も奪えないんです。心の自由は誰も奪えないんですよ。お祈りをしながら不思議な心の状態を保ちながら極限の状態でも生きる人がいることに精神科医の彼は本当に驚くんです。で、パウロ先生はもう明日はないかもって張り詰めた糸のような、もう息も詰まるような空間の中でですよ、心は広々として、心は解放され、心は自由でした。夜昼祈りの生活に勤しむ中で、かつてのように鉄人のようには歩めないけど、最後は礼で始まり礼で日本の武道が終わるなら、祈りで始まり祈りで終わる人生ならば、思い起こすんです。あなたのことを祈りながら思い起こすと、ふつふつと感謝が、ね、そうだ、ね、薄っぺらい見方ではない。私が投獄され、手元は胃の病に侵され、牧師の働きもなかなか大変そうだなってこと、全部人生マイナスですよ。しかしお祈りしていくうちにですよ、発見したんです。先祖以来清い良心を持って仕えている神に、この生い立ち、自分がどうしてここまで来たか、自分の力だなんて誰も言えないんです。皆さん、パウロ先生も昔から旧約聖書に親しんできた家系でした。じゃあテモテ先生の場合はどうでしたか。テモテ先生の場合は親やおばあさんの名前まで出てきているんです。じゃあ引用箇所の30を出していただきましょうか。あ、ごめんなさい、40を出していただきましょうか。はい、じゃあちょっと先に行っちゃいましたね。40の3章15節を見ると、この教会に通っている子どもたちも小さい頃から神様感謝します、アーメンってすぐ覚えて、で聖書のある箇所も覚えたり、テモテ先生もパウロ先生もそうでした。幼い頃からでした。だから先祖以来と書いたんです。ご一緒に3章15節読みましょう。はい、幼い、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。皆さん、テモテ先生は2、3年前から始まったお祈り信仰ではないです。幼い頃から聖書に親しんできたことを、パウロ先生は地上の生涯を終えるとき、テモテのことを祈るたびに心にふつうつと湧いてきて、いやー感謝だなーって、薄っぺらい世界じゃないって。じゃあどれぐらい薄っぺらくなかったんですか。50を出していただきましょうか。じゃあお母さんとおばあさんの名前まで出てきます。ご一緒に読みましょう。はい、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。知りません、肖像画が残ってないから。ロイスやユニケがどんなおばあさんでお母さんの顔をしていたか、けれどパウロ先生は思い浮かべたんです。テモテ先生を思った時に、現状は困難だ、仕事は困難だけど、しかしおばあさんからだからなって、お母さんから伝授したものだからなって、そうするとね、目線が変わる、視点が変わる。現在の困難と若輩者の彼っていう、そういう構図が変わるんです。もっと縦軸ができるんです。そうすると50年前どうだった、20年前どうだった、でどういう経緯でここまで来たって、大丈夫だって、そんな薄っぺらいもんじゃないって、根は深く張っているっていうね。お祈りすると新しい発見があるんです。なんだかもうダメかなと思ってお祈りして入り口から入ると、だんだんだんだん、だけどそういえばああいうこともあるし、あの時はこうなったし、で結論は今度も大丈夫じゃないかって、だからいろんなことがね、うつうつとしてると自分の中の狭いアイデアしかないし、お祈りしてカーテンを開くと天からいろんな視点が来て、だけどだったよな、こうだったよなって。だからちょっと戻りますと、30を出していただくと、お祈りするとこんな心境になると思います。不思議ですね。じゃあご一緒にフィリピ4章6節をまず読みましょうか。はい、 何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。うがった言い方をすると、あれやこれや考えるより損するよって。心配しただけ寿命を削って損するよって。そんなことの前に行き詰まったらお祈りするとか言わないで、何にも思い煩わないで。心配する前に神様に言えばいいじゃん。神様に子供がねえままって心配事を言うようにお話すればいいじゃんって。そうしたらお祈りするとどうなるかって肩の荷が下りるんです。状況が変わらなくても心がまず解放されていく、広い心になるんです。7節をご一緒に読みましょうか。はい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。子供でもお祈りするときはイエス様のお名前でこのお祈りをお願いします。アーメン。そうするとイエスキリストがガードしてくれる。この教会はガードマンの会社が入ってますが、別にガードマンの会社が我が家に入っていなくてもイエスキリストが私の心を嵐なのに、人生は境遇が全然変わってないのに。だって皆さん、まず自分の軸が心がゆらゆらしてたら乗り越えられるものも乗り越えられないですよ。だって自分が潰れてるんだから。自分の心から内側から立て直さなくてどっから立て直すんですか。だからそれはお祈りでしょって。教会に来ても家でもお祈りするとなんか平安になってきたなって、内側から恵みが出ていくんです。外側から内に入ってくるんじゃないです。まず自分の心が、状況は変わらないのにどうしてだろうって。ある人は寝た時にすんごく不安で、やっと寝て起きたら、ああいい夢見たって、あの人と会ってる夢ですごくいい夢だったって気持ちがちょっと明るくなる人がいます。しかし別にいい夢を見なくても大丈夫なんです。お祈りして、手もての人生よく考えた時に、あ、そうだった、私の人生もそうだった、きっと大丈夫だ。だって迫害の嵐でどんどんすごくなるのに、明日はないかもしれないのに、命がなくても大丈夫。それでも誰も私の心の平安を奪い取ることはできないでしょうって。じゃあ最後の引用箇所の60も出していただきましょうか。じゃあ、これは毎月1回みんなで読んでいる箇所の後ろだけ抽出しました。へえ、絶えずの夜の昼のお祈りしていると最後は感謝なんだな。やっぱこう順序があると思います。感謝ができたらお祈りするんじゃなくて、お祈りすると感謝につながるんです。ご一緒に第一テサロニケ5章17読みましょう。はい。絶えず祈りなさい。するとどうなるかというと、18節読みましょう。はい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと進めたパウロは、晩年に何もできなくなって手足がもがれたようになって、だけど夜昼お祈りしていますと言ったら、感謝がふつふつと湧いてきた。手もてはお母さんこうだったし、おばあさんこうだったし、あなたのことを祈りの中で絶えず祈るたびに、私の心には感謝が止めどもなく溢れてくるって。皆さん、サッカーに関心がある人は、今度日本に新しい監督が、急なことで、しかし良い監督が来られたようで、芽が出るといいなと私も思って見ました。で、今回の監督を選ぶときに、昔脳梗塞か何かで急に監督を辞めざるを得なくなった哲学賞の者のような人だって言われたオシムさんという監督さんは、どんなアドバイスをしたかっていうと、この人よく日本人を観察してるなって思いました。問題は日本人は責任感が強すぎるって。責任感はいいことですよ。しかし過ぎたるは及ばざるがごとしです。何でもやりすぎたらそれは毒にもなるでしょ。だから責任感が強すぎて、能力があるのに力が発揮されない、どころか自分で自滅していくって。だから責任感が強すぎればいいというものではない。それよりも身につけなさいって。なるほど、いい言葉だなって。私たちが身につけると鬼に金棒なのは何ですか。ストレスと共に生きることを身につけるべきだっていうアドバイスでした。なるほど、ストレスがあるから潰れたとか、ストレスが悪いとか言わないで、絶えず内戦のいろんなストレスがある中でサッカーをした、 おしむさんたちのようにストレスがあるのが人生だ。絶えずギューッとストレスの中で息するのはこれが普通だ。その中で、あまりに強い責任感で自分で自分を責めて潰れるようなことをしないで、ストレスとともに生きるリズム、波長、そういう人生を勉強したらいいじゃないかって。ああ、これはいい言葉だな。でどうやって勉強するでしょう。私こう思ったんです。やっぱりお祈りとともに、ストレスは、私たちはストレスの上にあるものじゃないから勝手にストレスを離せない。こういう生い立ち、またこういう仕事、こういう時代、こういう場所、こういう健康状態、それ自分で変えられないんです。変えられなかったら不幸だと言わないでって、そういうストレスの中でどう上手に生きるか、どうやってお祈りしたらって、お祈りすると、手かせ足かせでかつてのように自由に生きれないとしても、心はこんなに解放されて感謝があふれてるよって、お祈りできない人生なんか意味がないって言わないでって、私は息を落とすまでテモテさんのために祈る、そして感謝の心を忘れないって。いやー、これは人生の敗北者ではない、これは人生の勝利者ではないかって思いました。さっきドイツ人の宣教師の先生から、あれもあるとこれもあるといいかなって。そうするとある人は、じゃあこれは悪いものじゃないから使ってくださいって、多分そういうやり取りになると思います。そうするとまたお互いに感謝が生まれると思います。そしてきっとそのモニカ先生はドイツには母体がありますから、大きい教会だそうですよ。私たちが東京でお世話になったドイツの団体も、私行った時は 5,6 千人集まっていたんですけども、いや日本じゃ考えられない 5,6 千人の集会だと思ってお話をさせていただいたんですが、規模が違うんです。国教会だから膨大な人々の、こういうことを福島第一教会っていうのがあって、もうすでにお祈りを流しているそうですが、もしかしたら子ども集会がこうだったなんても流しているかもわからないです。そこでまた新たな、そこから広い世界が生まれるんです。私たちの人生はお祈りによって開かれるんです。お互いにお祈りをし合いながら、ああこんなことをしていただいて感謝しますと、こんなこともあって感謝しますと、人生は感謝するためにあります。今日生きているのは新たな一週間も美さ言うためではないんです。誰彼のせいにするためでもない、自分で自分を責めるためでもない、何かにが足りなかったとしても、やがて感謝が生まれるための人生です。だからそのためにどうしたらいいですかって、だから単純なことです。お祈りしましょうか。これは子供でも寝たきりでもできます。お祈りをバカにしないで、お祈りの結果どんな素敵な明日がありますか、どんな感謝が生まれましたか、そしてあなたも私も変わりましたね。今日はお祈りと感謝の生活についてお話ししました。もう一回今日の聖書の言葉をお読みしましょう。第二テモテ、パウロ先生が地上に残した最後の聖書の一章の3箇所目3節、ご一緒に読みましょう、はい、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。お祈りをいたしましょう。黙祷をお捧げしましょう。そしてピアノも弾いていただきます。今日のおすすめは、単純なお祈りの生活、そして感謝する生活でした。私たちは今週お祈りがあります。どんなに行き詰まってもお祈りすることによって新たな視点、新たな発想、新たな道が見えるはずです。そして私たちは今日も祈られています。多くの教会の兄弟姉妹、ある人は家族、ある人は遠くにいる友人たちの、もしかしたら私たちが見たことも会ったこともない海外のたくさんの方々の祈りが私たちを支えています。目には見えませんが、この空間にもたくさんの祈りが飛び交って、また凝縮され、私たちの心にも 染み渡ろうとしています。そのメッセージは、がっかりしないで、つぶやかないで、あるいは誰彼や状況のせいにしないで、感謝の心を持って前進しましょうというメッセージだと思います。パウロは明日は処刑されるかもしれない身の上でこの一言を残しました。私たちも受け取って、この一週間、朝に夜に、運転するときに、食事のときに、仕事の前に、仕事の後に、お祈りを捧げましょう。自分のためだけではなく、心にかかっているあの人やこの人や、またこれから来られるモニカ宣教師などなどのためにお祈りをお捧げしましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、ぜひ声に出せる方は声に出して、自分のこと、この1週間のこと、また、教会の親しいあの方この方のため、また私たちの家族親族のため、全国各地に散っている人のため、またぜひドイツ人の宣教師としてこの教会に来てくださる、浜松から引っ越されるモニカ宣教師や荒垣努さんのコンサートのためにも心を合わせて、この礼拝堂でお祈りをお捧げしましょう。その他何でも感謝やお願いを、しばらくご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日私たちは礼拝を捧げてお祈りしています。あなたは祈りを聞いてくださる方です。天のお父様、どうか私たちが祈りに身を押し出し、そして感謝を捧げながらこの一週間を歩めますように導いてください。天のお父様、今打ちひしがれている多くの方々、あるいは教会に集っていた方々に、あなたの御手を述べてください。そして私たちの心からとめどもなく感謝が生まれ、それが家族や地域の人に伝わっていきますようにお願いします。どうか荒垣努さんのコンサートを祝福してください。またどうかモニカさん先生の引っ越しをお守りくださるようお願いします。どうか片倉さんのお父様、また川口さんのご主人、など体調の優れない方々に神様の癒しの恵みをお与えください。今日も心から感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちにさまざまな困難がその都度ありますが、けれどどんなに困難で手足が奪われたような中でも祈りがあることを、祈れることを感謝します。私たちは昼となく夜となく歩いていても、どこに行っても神様に感謝や願いや、どなたかのための祈りが捧げられることは本当に何という恵みでしょうか。どうか祈りの中で私たちが新たな視点をいただいて、新たな道を発見して、心からの感謝を持って、大切な命を、命の営みを、一日を全うできるようにお助けください。今日ここに集われた方々の祈りを引き上げ、そしてそれぞれにふさわしくあなたが働いてください。私と同じ言葉で私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、祈りの人生を導いてくださること感謝します。夜となく昼となく、どこででもいつでも祈れることを感謝します。祈りが聞かれることも感謝します。 感謝の心を持って日々の生活を全うできるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。